聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書52章の7節から 10節まで、旧約聖書の1148ページです。イザヤ書52章 7節以下。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表された。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。新約聖書からコリントの信徒への手紙2:1-18節から22節まで、新約聖書の326ページです。コリントの信徒への手紙に1:18以下。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は叱りであると同時に否であるというものではありません。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に否となったような方ではありません。この方においては、しかりだけが実現したのです。神の約束は、ことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を讃えるため、この方を通してアーメンと唱えます。私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに証印を押して保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。祈ります。天地万物の造り主、御一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださる全能の神様、大公説第四主日、私たち一同をこの礼拝に招き、あなたの御言葉を聞かせてくださる恵みを深く感謝いたします。どうか意図高きところでは栄光があなたにありますように、そして地には御心にかなう人々に平和がありますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい寒さが続いていますが、この中で特に病床にある方々、病後の養生に努めていらっしゃる方々を顧みてください。重い病気のご家族を介護する友や、やめる肉親のことを思って心を痛めている友があります。どうかあなたがいつもこれらの方々の傍らにいて、慰めと励ましをお与えくださいますように祈ります。心を病む友を慈しみ、悲しむ人々を慰め、問題に悩む友を支えてください。学園で学ぶ若者と多忙な日々を送る若い人々に常に新たな力を与えてくださいますようにお願いいたします。旅にある友の旅路の平安を守り、外国に暮らす方々と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々に、あなたの年頃な保護をお与えくださいますように。 クリスマスを来週に控えて、教会学校の愛する子どもたちが喜んで準備に勤しんでいますが、どうか一人一人が元気でその日を迎えることができますようにお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちにも、あなたの救いの光が注がれますように。神様、私たちはこの日本の国のために祈ります。あなたがご存知のように、この国では偽りが至るところにはびこっています。そのために正直に働く人々がますます暮らしにくい社会となっています。どうかこの国を憐れんで正しい道に導いてください。未成熟な自己中心性が大切な子どもたちの命を理不尽に奪っています。また戦争の反省を忘れた傲慢な人々が平和憲法を骨抜きにし、アジア諸国との関係も損なっています。どうかこの国を憐れんで正しい道にお導きください。私たちはまた世界の平和のために祈ります。天使たちは、地には平和、御心にかなう人にあれと歌いましたけれども、キリスト教国と言われている国々がもっぱら武力に依存して御心にかなわない政策を取っているのを見るのは誠につろうございます。神よ、どうかこれらの指導者たちが傲慢な心を捨て、立ち返って誠の平和のために働くことができるようにお導きください。また世界中のキリスト者と世界各地に建てられた教会をあなたが強め、あなたの御霊によって導き、平和の道具としてお持ちくださいますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでください。そして私たち一同に新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。日本漢字能力検定協会という、そういう妙な組織があるんだそうでして、毎年その年の世相を一番よく象徴するような漢字を一つ選びます。一般から募集するんですね。そして一番多いのがその年の漢字ということになるわけですけれども、2005年のために選ばれた漢字っていうのが先週発表されました。新聞などでお読みになった方も多いと思いますが、それは愛という字でした。どっかのお寺の偉いお坊さんが大きな筆でその愛という字を書いている、そういうところがテレビのニュースなんかにも映りました。で、この字が選ばれた理由が説明されたわけですけれども、それはちょっと私は首をかしげたんですが、愛地球博っていうのがあったと。日本人は語呂合わせが誠に好きな民族ですけれども、これも語呂合わせの一つですね。愛地球博があった。それから強いて言えば則宮様の結婚式があったと。それも愛と結びつけて考えたらしいんです。で、私は少々首をかしげたんです。と言いますのは、実際に私たちの目に触れたり耳に聞こえてくるニュースの中には、 愛という字にまるで似つかわしくないような出来事が圧倒的に多かったからであります。12月13日の朝日新聞の天聖人語がこのことに関連して書いております。それによりますと、阪神・淡路大震災が起こったのが1995年ですけれども、あの年の漢字というのは震災の震という字、震えるという字、あれがあの年の漢字だったそうです。でそれ以後毎年その年の漢字というのが選ばれたんだそうですが、天聖人語によりますと次の年は倒れるという字、倒という、それからその次の年は毒という字です。毒薬の毒ですね。それからその次の年は戦いという字、戦争です。イラク戦争でしょうか。そしてその次の年は災いという字を書いて災ですね。いずれも不景気な字ばっかり並んでいた。でこの辺で少し明るい字を選びたいという気持ちが人々の中にあったせいでしょうか。その気持ちは私にも分かりますが、しかし2005年という年は実際のところは非常に暗い年でした。でもう一度天聖人語を引用いたしますが、その記者は続けてこう書いています。日々ニュースに向き合っている身で振り返ってみると、残念ながら今年は崩れるという、崩壊の崩という、その字に行き当たったと、そう言いまして、その理由を次に挙げました。で前の年の年末にインド洋の大津波がありました。それから春になって JR 西日本の列車が脱線してマンションに激突するという大惨事が起こりました。それから最近までずっと続いておりますけれども、幼い子どもたちを狙った凶悪犯罪、子どもたちを殺すという理不尽な犯罪が続いておきました。でその後で耐震設計偽装事件というのがありました。安心して住んでいたそのマンションがもしかしたら近いうちにちょっと揺れただけで崩れるかもしれない、で全く信頼性が揺らいだという事件でした。そして最後に天聖人語が挙げたのは東京証券取引所のシステムの欠陥であります。で日本経済の、ある意味では中枢部になるわけですけれども、それが何ともはや頼りない、手たらくであったということですね。そういったことを、記者は次々に挙げまして、今年はもし選ぶとすれば崩壊の崩という字だ、崩れるという字だと書いていました。で私はそういったことにちょっと皆さん嫌かもしれませんが、さらに3つばかり付け加えたいと思います。昨年は本当に自然災害が多い年でした。地震が何度あったでしょう。日本だけじゃなくて世界的に。それから台風、ハリケーン。で、どれほど私たちはそういうことで心配したことでしょうか。それからアスベスト被害というのがあります。今まで気にも留めずに生活してきた、その至るところに人間を死に導くアスベストが使われていたということが露見いたしまして、今必死になってそんな後始末をしています。そして最後に私は申し上げたいのは、私たちの国の首相の不見識によってアジア外交がめちゃめちゃに壊れてしまったということです。天聖人語の言葉をもう一つ引用しますと、これまで築かれてきたさまざまな仕組みが 次々と崩れていく、そういうことを私たちはこの年感じたというのです。そういうふうに嘆きまして、ただ最後にこう言っています。愛もまた崩れやすいものかもしれない。しかしこの愛の字には崩壊の連鎖をなんとか押しとどめたいという願いが感じられる。みんなそういう願いを持って愛という字を選んだんじゃないかというわけですね。私たちはその願いを共有するものであります。で、なんとかしてこういう崩壊の連鎖をここらで食い止めなければならない。私たちにもその責任があります。ただ考えますと、愛というのは今も申しましたように人類の願いであることに変わりはないんですけれども、その願いがどんなに切実なものであったとしても、人間の力に頼っている限りそれは幻滅に終わるほかはない。そのことを私たちはよく知っています。私たちは目を天に向けなければなりません。洗礼者ヨハネのお父さんザカリアは、あのザカリアの賛歌という歌の中でこう言いました。神の憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。これはルカの福音書の一章ですが、終わりの方です。私たちの世界を照らす明け物の光は暗い地面からは来ません。嘆きの大地からは差してきません。ただ神の憐れみという高い天から差してきます。そして神の憐れみは確かに存在する。ですから曙光の光は必ず差してくる。で、これが、クリスマスのアドベントの、私たちに対する約束であります。そこで今日のテキストに目を向けたいと思いますが、18節にこう書いてあります。コリントの信徒への手紙に1章の18節以下です。その最初の18節に、神は真実な方です、だからあなた方に向けた私たちの言葉は叱りであると同時に否であるというものではありません。で、この聖句は差し当たり神の救いの約束には裏表がない、神の言葉は真実であると、そういう意味で理解してよろしいかと思います。あなた方に向けた私たちの言葉というのは、イエスの弟子たちがこれまで渾身の力を込めて語ってきた神の国の約束のことですが、それは叱りであると同時に否であるというような、そういういい加減なものではない、曖昧ではない、そういう叱りです、肯定です、裏表のない真実です。で、神の言葉はそういうものです。で、私たち人間の生活の中では言葉というものは実にあやふやです。先週は私はたまに耐震設計偽造問題で、テレビ中継などもちょっと覗いたんですが、先週国会で証人喚問が行われまして、何人かの人々が国会に呼ばれて、そこで議員たちの尋問を受けた。で、その中で自分の罪を率直に認めていたのは、あの姉派という人だけで、他の証人たちは言を左右にして何とか追及を逃れようとして、これは真実を語ってはいないという印象を私は強く受けました。で、あの人たちだけではありません。 自己防衛的になるときに、私たちはもちろん私も含めてでありますけれども、しばしば言葉を濁します。そして裏表のある言葉を語ります。人間の言葉っていうのはそういうところがあります。パウロは17節に、しかりしかりが同時にいないなとなると、そう書いておりますけれども、これはそういうことではないでしょうか。人間の言葉というものは、しかりしかりというけれども、実際はいないなであるというような、そういうところがある。しかし神の言葉には裏表がない。本当の意味で信頼に値する。で、18節はそのことを言ってるんですけれども、私はそれだけではないと思います。単に信頼に値する、あるいは裏表がないということだけではなくて、神は主イエスにおいて人間の存在そのものに対してしかりと言われた、それを肯定されたということではないでしょうか。で、私は時々この頃赤ん坊に見とれることがあります。エレベーターの中にお母さんに抱かれて入ってくる赤ちゃん、そばからこう見てる、本当に心が温まる、そういう気がしますが、特にお母さんが何も言わなくても赤ちゃんの顔を覗き込んでうなずいてあげる、その肯定的なうなずき、それを見た赤ちゃんがとても幸せな表情をします。そういう場面に皆さんも出会われたことがあると思いますが、両親が肯定的な動きをするだけで、ちょっとうなずくだけで、赤ん坊というものは本当に幸せな表情をします。で、自分の存在が肯定されている、自分を丸ごと肯定してくれている人がいる、しかりと言ってくださる人がいる、そのことを信じることができたときに、人は初めて喜びを持って生きることができます。私たちにとって何よりも必要なのは、そういうしかりです、肯定です。で、私の経験をちょっとお話ししたいんですが、1966年、今からもうかれこれ40年も前の話ですけれども、私はベルリンに留学いたしました。で、行く前に、かねてその著書を読んで尊敬していた神学者がベルリンにいるということで、ベルリンでその人の講義に出ることにしました。それはヘルムート・ゴルヴィッツァーという先生です。で、このゴルヴィッツァー教授の講義に出ることを楽しみにしておりまして、最初の時間そこに出ました。で、まだドイツ語もよくはわからない、一応言葉の学校に通って訓練は受けてある程度まではわかるんですけれども、込み入ったことになると、どうも十分にはわからない。で、周りにいるのは知らないドイツ人ばかりです。で、ひどく緊張しました。私はその半年間で8キロ痩せました。体重が減りました。で、今は見る影もなく太ってますけれども、あの年半年間で8キログラム減った。で、着ていた背広が全部ダブダブになりました。で、そんな緊張、夜もよく眠れないというようなことを重ねておりましたもんですから、私はその授業に出た時に大変疲れまして、 まあ、その緊張のせいだと思いますが、疲れ果てて、その授業は夜あったんです。夜8時から10時までなんですね。もう眠くてたまらない。で、机に突っ伏してちょっとじっとしてました。で、その時に何か突然この肩に温かいものがあるような感じがしたんですね。で、目を開けてみますと、それが先生だったんです。で、ゴルビッツァ先生が私の隣に座って、私の肩に手を回して、日本からですかって聞かれました。で、ゆったりとした口調で親しく話しかけられました。で、共通の知人のことなんかを話題を出してくださって、で、不思議なことに私はその時先生が言うことは全て理解できたんです。講義の言葉は理解できなかった、あんまり。でも、まあ、そういう単純な会話ですから分かるっていうこともあったと思いますが、それ以上に自分をそうやってあるがままに受け入れてくださる方がいると、そういうことを感じたからだと思います。私は先週、人生の一番基本的な、構造の中にあるがままに受け入れられるという、そういうことが原体験としてあると。どんな人にも生まれた時にあるがままのものとして受け入れられた、そこから我々の人生は始まったということを申しました。自分というものが肯定されている、あるがままに受け入れられている、そのことを感じるということは本当に大切なことです。で、私はそのゴルビッツァ先生のとの出会いにおいてそのことを感じたんですけれども、後にだんだんと、講義を聞いたりゼミに出たり、いろんなことに、日曜日に月に一遍イエス・キリスト教会というところで説教をなさるんですけれども、その説教を聞いたり、で、彼が説教するときは30分も前から行っていないと席がいっぱいになって教会に入れないと言われていました。ですから私は早起きして行ったもんです。普通の説教より長い、40分以上話されます。しかし本当に素晴らしい説教でした。そういうものを聞いたりして、そのうちに私にはだんだんと分かってきたんですけれども、彼の神学の根底には神の叱り、神の皇帝、そういう確信があるということが分かってきました。神は主イエスにおいて人間の存在そのものに対して叱りと語っていらっしゃる。神の叱りですから、今日のところの19節から20節にかけてこういう言葉があります。私たち、つまり、失礼、その下の段に行きます。神の子イエス・キリストは叱りと同時に否となったような方ではありません。この方においては叱りだけが実現したのです。神の約束はことごとくこの方において叱りとなったからです。そう書いてありますが、これはそういう意味ではないでしょうか。神の叱り、私たち人間をあるがままに受け入れる、そういう神の皇帝、それが主イエス・キリストにおいて起こっている。 で、これがそのゴルヴィッツァ先生の心からの確信でありました。で、その時に他者に対しても肯定的な姿勢が取れる、それはそこから来ていたんだと思います。で、この時の先生の講義の主題は共に生きることへの自由ということでした。共に生きることへの自由、人間は他の人と一緒に生きるということはなかなか難しい。でも神の肯定を信じるならば他者と共に生きることができる、そういうように私たちは解放される。だから違う思想の人たちとも、で、彼は共産主義者と、あの頃はまだ東ドイツは共産主義の支配下にありましたけれども、その共産主義の思想家たちと対話をしました。それから他の宗教の人たちとも対話をしました。ことにユダヤ教の人たちと対話をしました。で、そういう形で他者と共に生きることができる、そういう自由を獲得した人です。で、それは神が私たちをあるがままの人間として受け入れて、しっかりと私たちを肯定してくださった、そのことが信じられるから他の人たちに対してもそういうふうに生きることができるということなんでしょう。クリスマスというのは私たちの間で現実となったこの神の叱り、それを受け入れる時です。クリスマスというのはそういう時です。神様が私たちを受け入れてくださった、それがイエスの誕生という形で現実となった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た。で、これはヨハネの福音書の最初の言葉ですが、で、この事実を信じるとき私たちは他者との新しい関係を始めることができます。他者と共に生きる、そういう自由を私たちは獲得します。祈りましょう。神様、あなたは主イエスにおいて私たちをあるがままの人間として受け入れてくださり、そして私たちの存在そのものに対してしっかりと語ってくださいました。で、このことを私たちが本当に深く感謝を持って受け止めることができますように、そして同じようにあなたによって肯定されている他の人たち、思想や宗教や出自や違いましても、あなたによってあるがままの人間として受け入れられ肯定されている人たちに対してもっと優しくなることができますように、私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の249番。